皆さんおはようございます。おはようございます。お久しぶりです。去年の11月1日と2日ですね、一緒にキャンプに参加させていただいてですね、アクシデントもありましたけれどもですね、守られて一緒に礼拝捧げられて、本当に自分たちもですね充実した2日間を過ごすことができました。そしてまたですね、こうして一緒に礼拝できること本当に嬉しく思っています。今日はですね、ヨハネの福音書の20章の24節から29節、一緒にですね御言葉に耳を傾けていきたい。そして今日もこの御言葉からですね、私たち一人一人がイエス様に出会いたい、そのように願いながらですね、一緒に御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日のですね主人公は十二弟子の一人、トマスと呼ばれる人物なんですね。皆さんよくご存知の方も多いと思いますけれども、彼はですね疑い深い弟子としてよく知られています。皆さんもそういうイメージありますかね。私自身ですね、聖書の中でですねトマスが一番好きなんですね。ちょ変わり者かもしれませんけれども、それはですねトマスと自分がよく似てるから、似てるなと思うからなんですね。今日はそのトマスの姿からですね信仰について一緒に学んでいきたいと思うんですね。トマスはですね、実はヨハネの福音書の中で正直者で、分からないことは分からないという、そういう人物だったというふうにですねヨハネは描いていますけれども、今日の箇所でですねトマスは決して信じませんとですね、ものすごい強い言葉をトマスは語っているわけなんですね。そしてトマスはですね、そういう疑いと葛藤の中に彼はいました。しかしそんなトマスのところにですね、復活のイエス様が出会ってくださる、今日はそういう箇所なんですね。そして私たちにも今日イエス様が出会ってくださる、そう信じてですね一緒に御言葉に耳を傾けましょう。今日の一つ目のポイント、信じたいけど信じられない。イエス様がですね復活した日曜日の夕方、弟子たちはですね戸に鍵をかけてですね一つところに集まっていました。すると突然復活のイエス様がですね弟子たちの真ん中に現れたわけなんですね。3日前十字架にかかられて墓に葬られたはずのあのお方がよみがえって、私たちの真ん中に突然ですよ、弟子たちの真ん中に現れたわけなんですね。弟子たち本当にびっくりしたと思います。うわ、イエス様よみがえられたんだ。まあ死んでいたはずの、本当に私たちが愛し慕うあのイエス様がですね、死んだと思っていたあのお方がよみがえって真ん中に来られた。皆さんどうですか、今日イエス様が真ん中に突然現れたら。すごいですよね。多分もう喜びと、そしてまあ本当にみんなひれ伏してですね礼拝するかなと思うんですけれども、彼らはですね喜びにあふれたわけなんです。イエス様がよみがえった、あのマグダラのマリアがですよ、イエス様に出会ったって言って来て、そしてエマオの2人がですよ、でイエス様に出会ったって来て、いやいやないだろうと思ってたら、本当の本当にイエス様よみがえったんだ、そのことを弟子たちは目撃するわけなんです。しかしその場所にトマスはいなかったんです。トマスがなぜその場所にいなかったのかっていう理由はですね聖書に書かれていません。ですけれどもですね、重要なことはトマスがそこにいなかったということです。トマスはですね弟子たちのところに帰ってきます。すると弟子たちはですね、私たちは主を見たとですね、まあ、こう喜びながらですね証しするわけなんですね。この主を見た、これは言語では言い続けた、みんながですねイエス様本当に生きてたんだ、ここに手に傷の跡があって、脇腹にも槍の跡があったんだ、ヨハネが言っていた通りイエス様は本当に脇腹にもちゃんと槍の跡があった、あれは絶対私たちが信じ慕っているイエス様だとですね、まあ、みんながですよ、11人の弟子たち、まあ、おそらくマグダラのマリアも、まあ、エマオの2人の弟子たちもそこにいたかもしれません。彼らがですね、まあ、みんながですよイエス様はよみがえったというわけなんです。しかしトマスはですね、その弟子たちの興奮とは裏腹にですね、一人寂しい思いをしていたのではないかなと思うんです。皆さん想像してください。トマスどういう気持ちだったでしょうか。するとトマスはですね、こういうわけなんですね。私はその手に釘の跡を見て、 釘の後に指を差し入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんですね。もうめちゃくちゃ強い言葉でですね、まあ疑いのそういう言葉をですねトマスは語るわけなんですね。まあ、どういう気持ちだったんでしょうか。なぜこんなにも強い言葉をですねトマスは投げつけるように語ったのでしょうか。おそらくトマスはですね心の奥底では、なぜイエス様は自分だけに現れてくれないのか、なぜ私がいない時にイエス様は現れたんだろうか、私の信仰が足りないからなのか、本当の本当は私も信じられるなら信じたいけどやっぱり信じられない、そういうですね複雑な思いから出た言葉だったのではないかなと思います。どうですか皆さん、トマスの気持ちになるとですね、なんかトマスのその気持ちがですねキュッとされるような、みんながイエス様に熱く従って礼拝している中でですよ、自分には本当になぜですか、なんでこんなことが自分の人生の中に、そんな風にですね一人神様に忘れられているような、見捨てられているような、神様が本当に遠く感じるような、そういう経験は私たちもしてきたのではないでしょうか。トマスもですね同じような思いからですね この時ですね、まあそんな悲しみの裏返しのように彼は強い言葉をですねここで決して信じませんとですね、まあ、言ったのではないかなと思います。今日の2つ目のポイント、とどまり続ける信仰です。複雑な思いを抱えていたトマスはですね弟子たちのもとを離れることもできたと思うんですね。もうみんな信じてて自分だけ信じてなかったら絶対居づらいですよね居づらいもうどっか行きたいけどですね、トマスは1週間ずっと弟子たちの交わりの中に身を置き続けたんです。ここにですねトマスの信仰の姿があると思うんですね。まあ、自分だったらすぐですね逃げ出したいなと、居づらいなと、自分の居場所じゃないなと思うんですけれども、でもトマスはですねそこに居続けた。イエス様は必ず私に出会ってくださる、そのことをですねトマスは信じ続けたと思うんです。もう私がいない時にイエス様が来るなんてことは絶対にしたくない、この交わりの中にイエス様に出会うまでここに居続けるんだ、そういうですねトマスの信仰がですねこの姿に表されているんじゃないかなと私は思うんですね。もしですねトマスが弟子たちの証言をただ単に疑っていたら、まあ、エマオの2人の弟子たちのようにですね故郷に帰ってったと思うんですよけどそうしなかった。トマスはですね本当は私も信じたい、私も復活のイエス様に出会いたい、いや出会うまでこの場所に居続けるんだ、そうですねトマスは決めていたのではないかなと思うんですね。私たちも時にですね神様に、神様を遠く感じることや神様の愛が分からなくなる、そうやって信仰がですね揺れ動く時があると思います。そして皆さんはですねこの長い信仰生活の中でそこを通ってきたと思います。その時大切なことはですね、今日トマスから学べること、それはですね、信じる者の集まりの中にとどまり続けること、これがとっても大切なんだということをですね、今日の箇所は教えています。祈れなくても、賛美ができなくても、信じる者たちの集まりの中に身を置き続ける。そして、兄弟姉妹の祈りに励まされ、支えられながら、神様と本当に向き合って、葛藤して、そうやって復活のイエス様と出会っていく、その備えがですね信じる者たちの集まりにとどまり続ける、その信仰なんですね。ここにいる皆さんの中にもそうやって今日もここにですねとどまり続ける決断をしておられた方がいらっしゃると思います。イエス様は今日あなたに出会おうとされています。教会はですね疑っちゃいけない場所じゃないんです。 正直に神様に向き合える場所、神様と本気で向き合っていい場所、疑ってもいい、時に神様に疑問を投げつけて決して信じませんと言っても神様は許してくださる、そういう場所が教会だなと思うんですね。弟子たちもですね、葛藤する、決して信じないといったトマスをですね、ずっと受け入れ続けた。そしておそらくですね、弟子たちはトマスのために祈っていたんじゃないかなと思うんですね。まあ、気遣いすぎるとこいつはちょっとあれだから、そんなに気は使わないけど、一人一人祈ってくれていたんじゃないかなと思うんですね。今日の3つ目のポイント、十字架の傷跡です。8日後、これは1週間後のことですね。弟子たちは再び集まっていて、トマスもその時はそこにいたんです。すると突然復活のイエス様がですね、また弟子たちの真ん中に現れるわけなんですね。そして平安があなた方にあるように、そう語ってですね、その後ですよ、ふっとトマスの方を向くわけなんですね。そしてイエス様こう語ります。27節、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。皆さんどう思いますか、トマスの気持ち。トマス、うわ復活のイエス様で出てきて、うわ本当に復活のイエス様生きておられたんだ、平安があなた方にあるように。そしてぐっと自分の方を向いた時にですね、ちょっとドキッとトマスしたと思うんですね。そしてうわなぜ信じなかったのかと言われるかなと一瞬思ったかもしれません。けどイエス様はそう言わなかった、トマスを責めなかった。なんでこんなに証人がいっぱいいるのに、生き証人がいるのに、なんで信じないんだとは言わずにですね、トマスが1週間前あの強く跳ねのけた言葉をそのままなぞるように、イエス様はですね、あなたの指をここに当てて私の手を見なさいと、手を伸ばして脇腹に入れなさいと、信じないものにならないで信じるものになりなさい。ここでトマスはですね、じゃあ失礼しますと言ってですね手を入れたかは聖書には書かれていませんけど、私はですねそんな必要なかったんじゃないかなと思うんです。そんなことする必要ない。トマスはですね、本当にイエス様が自分自身のそういう言葉もすべて、自分の存在、こんな汚い自分も葛藤し神様に文句言って決して信じませんと言った、その自分の汚い部分も丸ごと受け止めようとする、本当にあったかいイエス様にですね、トマスはここで出会ったと思うんですね。いやすごい、このイエス様の姿めちゃくちゃあったかいなと自分思うんですね。信じるものになれじゃなくてなりなさいと、イエス様はですね、信じる側に立ってほしいんだと語られるわけなんですね。私たちは揺れ動きますけれどもですね、時に信仰はですね決断を伴うんです。信じる側に立ちますという決断が必要です。イエス様はですね、今日も信じる側に、信じるものになりなさい、信じないものにならないで信じる側に立ち続けなさいとですね、私たちに強く励ましておられると思うんですね。トマスはこう思ったと思います。イエス様ずっと自分のそばにいてくれていたんだ、1週間前自分の目にはあの時見えなかったけど、イエス様実はそこにいてくださっていたんだ、この自分の葛藤も苦しみも悩みも本当はあなたに出会いたいというその心の叫びも全部イエス様自分のことを知っていてくださったんだ、ああ自分は忘れられてなかったんだ、イエス様こんな私をも丸ごと愛そうとしてくれる、 そうだ、私の信じるお方はそういうお方だったとですね、トマスは思ったのではないかなと思うんですね。トマスが見るべきはイエス様の十字架の傷跡でした。イエス様は十字架の傷跡をトマスに差し出してくださいました。このですね、イエス様が十字架の傷跡を差し出した、このことをですね、思い巡らしていると一つの御言葉が思い浮かんできました。イザヤ書49章19節の御言葉ですね。もし聖書をお持ちの方はですね、開いていただけたらなというふうに思います。イザヤ書49章16節ですね。イザヤ書49章の16節です。前半の部分だけですけれども、一緒にですね、お読みしたいと思います。イザヤ書49章16節です。訳はそれぞれあると思うの、違うと思いますけれども、それぞれの訳でいいのでですね、前半の部分をですね、一緒にお読みしたいと思います。せーの、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。アメン。あ、はい、大丈夫です、これだけで。この御言葉が思い浮かんだんですね。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。これはですね、神様がイスラエルの民に対して語られた御言葉なんですね。あの捕囚の時代、神殿がなくなって自分たちは捕囚されていく中でですね、神様に忘れられたのだろうかと思う中で、神様は、いや、私は忘れていない、私はあなたを決して忘れない、女が我が子を忘れようとも私はあなたを忘れない、見よ、私はあなたを私の手に刻んだ、そういうですね、決してあなたを忘れないという神様の愛の言葉がですね、この御言葉なんですけれども、トマスはですね、その御言葉を思い出したのではないかなと思うんですね。自分だけ忘れられていたような、自分だけのけものにされていたような、神様なんでですかという葛藤の中でですね、イエス様の傷跡を見たときに、私はあなたを忘れていない、私はあなたのためにあの十字架にかかったんだ、あなたのそのすべての罪を背負って今あなたを許し、そしてあがなった、その印がここにあるんだと言ってですね、トマスにその傷跡をですね、差し出してくださった。トマスはその傷跡を見てですね、神様の愛と、そして自分が忘れられていなかったんだということをですね、そして自分の罪が全部許されたこと、トマスはですね、目撃した、その印を目の当たりにしたと思うんですね。そしてトマスはですね、そのイエス様の十字架の傷跡を見てですね、固く閉ざされていたその心はですね、溶かされていったのではないかなと思うんですね。トマスに必要だったのはですね、イエス様の復活の証明とか納得ではありません。知的に納得することではありません。復活のイエス様との個人的な出会いです。これがトマスに必要だったんです。そして今もですね、私たちに必要なのはですね、もちろん学び続けることは重要です。しかし私たちを本当に作り変えてくださるのはイエス様との出会いです。復活のイエス様との出会いです。生きて働かれるこのイエス様との出会いが私たちの人生を変えます。私たちの生き方を、私たちのアイデンティティを、そのすべてを、永遠の立場をも作り変えてくださるのはイエス様との出会いです。死んでいた信仰もまた、トマスはこの時ですね、もう冷め切ってですね、死んだようなボロボロの、それでもその身を置き続ける、いや、置くことしかできない、そんな状況の中でトマスは復活のイエス様に出会ってですね、彼の信仰もまた息を吹き返し、この時復活したと思うんですね。 私自身もですね、実はトマスのように信じたいけど信じられないそういう一人でした。私はですね、クリスチャンホームに生まれたんですけれども、まあ、ある時ですね、両親につまずきましたそのことは言わないんですけれども、内容は深く掘りませんけれども、両親につまずいたんですね。そして中学生から教会に離れてですね、行きました。その時の私のことを知っている方々もいらっしゃいますけれども、教会から離れてですね、するとイエス様からも離れていきました。そしてですね、時は流れて大学生大学2年生の頃にですね、イエス様に出会う経験をするんですね。離れていた家がボロボロで、家庭は本当にすさんでいた状況からですね、その頃にはもう家族は回復してですね、家のリビングでではですね、祈り会が始まっていたんですねそして昼夜逆転している私はですね、朝方帰ってきてですね朝の祈り会がですね、リビングで行われているそばを通ってですね自分の部屋に行くわけなんですね。そんなことが続き始めてですね、まあ、正直に言うとですね、うざいなと思っていましたはいそしてですね、祈られていることが分かるんですね。もう祈らなくていいのにと思ってですね、もう絶対信じないとですね思っていました。家族が信じてるから信じることはしたくない、本物だったら信じたいと思ってる私がいたんですね。そうやってですね、本当に神様を信じて愛して私のために祈ってくれる家族を私は心の中で見下し、バカにしていました。そしてですね、けれどもですね、妹がですね、ニーイエス様はニーニー愛してんだよとかですねイエス様の話してくれるわけなんですね。けれども私はですね、はいはい、分かった分かったとですね何回も跳ねのくやっていました。そしてですね、イエス様の話、まあ、イエス様が十字架にかかられた話は、まあ、ちっちゃい頃からクリスチャンホームですから理解してるんですね。2000年前に私のために十字架にかかってくれた本当に優しいイエス様っていう、イエス様の十字架の話わかる。でもですね、復活の話を聞くとですね、もうマジでバカバカしくなってですね一気に冷めるというかですね、よくそんなこと信じられるなと当時は思ってました復活マジで信じてるのってですねまあ聞いたりしてですね、当時は復活なんてないと信じていましたまあそんな私がですね、同世代のクリスチャンたちの交わりに出会いました。そしてですね、とその交わりの中でですね、いろんなイエス様の証を聞くわけなんです。そしてですね、ある友人がですね、俺牢屋の中にいて聖書読んだらイエス様が牢屋に来たんだというですね、証しする同級生がいてですね、自分の人生は本当にイエス様によって変えられたんだと喜びながらですね、証しする同じ同世代のクリスチャンがいてですね、なんだこいつと思ってですね、そんな証しをですね、何名かするわけなんですね。で、自分はそこで違和感を覚えたんです。自分の知ってるイエス様とこいつらが話してるイエス様なんか違うなと思い始めたんですね。自分が知ってるイエス様は2000年前に死んで、自分のために死んでくださった本当に優しいイエス様、でもこいつらが話してるイエス様は今も生きて働かれる、そして自分に出会ってくださる、今日も共にいて導いてくださるイエス様の話をしてたんですね。なんでこんな違うんだろうと思って自分は思っていたわけなんですね。そうやってですね、自分もそのイエス様信じたい、信じられるなら信じたいけどやっぱ信じられない頭では理解できない、そういうふうにですね、少しずつ少しずつ心が溶かされてですね、信じられるなら信じたい、そう思うようになっていきました。そんなある日ですね、ある集会に出るんですね。そこでですね、目つぶって賛美してるんですね。賛美してた時に、当時はこうやって 賛美してたんですけど、賛美してたらですね、心に一つの映像が飛び込んできたんです。それはですね、自分の汚い心、その心をイエス様の愛がですね、波のようにあったかい愛がうわーとですね、覆い尽くす、そういう映像だったんですね。うわー、自分の汚い心をイエス様の愛が覆い尽くした、そう分かった瞬間にですね、本当にイエス様の愛が自分の心にうわーと流れてきてですね、本当に感動しました。ああ、イエス様生きてるんだ、自分の中にですね、今まで感じたことないあったかい神様の愛が、そして何とも言えない深い安心感がですね、私の心にわーっと流れてきました。イエス様生きてるんだ、本当だったんだ、このお方は今も生きて、こんな私に決して信じないと言った、心固くなにしてた、信じる人たちをバカにし見下していた、こんな私を愛して受け止めてくださるんだ、そう思ったんですね。そしてその時に、ああ、イエス様の復活絶対ありえないそう言っていた、ここに私の罪があるんだということがはっきりと分かりました。これが罪なんだ、概念じゃない、人を傷つけたとか行為じゃない、ここに私の罪がある、神様から離れて失われて壊れて自分ではどうすることもできない、その自分自身の罪がここにあるんだということがはっきりと分かりました。そしてですね、悔い改めました。神様、こんなにもあなたから遠く離れ傷つけ、あなたを信じる人たちも見下しバカにしてきた、こんな私をお許しください、それですね、イエス様に悔い改めました。その時にですね、バッとイエス様の十字架の映像が出てですね、その瞬間にですね、ああ、全部許されたんだということが分かってですね、涙が溢れてきました。ああ、イエス様の十字架は私の罪のためだったんだ、他の誰かのためじゃない、私の罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ、こんな私のために命を捨ててくださる神様の愛にですね、私は触れてですね、本当に感動しました。心の奥底からですね、喜びがですね、湧き溢れ出てきました。もういろんなところからですね、涙が出てですね、鼻水も涙も出てですね、ぐちゃぐちゃになりながらですね、自然と手を挙げてですね、私はあなたに捧げますと言ってですね、まあ、その時私はですね、自分自身をイエス様に捧げました。復活のイエス様はですね、トマスに出会ってくださったように私にも出会ってくださいました。そして復活のイエス様は今日も私たち一人一人に出会ってくださいます。このお方を信じたい、そう思うすべての人にイエス様は今日も、信じないものにならないで信じるものになりなさい、あなたのその葛藤することもその苦しみも全部私は知っている、私は決してあなたを見放さない、見捨てない。イエス様ですね、2回目に現れた時、トマスのためだけに現れてくださいました。他のみんな信じてるんですよわざわざ現れたのはトマスのためですよ。私たちの信じるイエス様はですね、最も弱い人のところに来られるお方です。信じてる強い人たちじゃない、最も弱く揺れ動き、信じたいけど信じられない、そう葛藤するあなたのところにイエス様は今日来てくださるわけなんです。そうやって私たちもある時イエス様に出会ったはずです。 あの私を責めず、本当にいろんなものをぶちまけながら、それでも覆ってくださるイエス様の愛に、私たちは何度も何度も出会ってですね、そしてそうやって立ち上がって力を得て、今日まで私たちはですね歩んできたのではないでしょうか。この経験は一回限りの経験ではありません。私たちは何度もイエス様が分からなくなって、祈ってるのに答えられなくなってですね、なんてイエス様こんなに祈ってるのにとかですねなんでこんなに仕えてるのに人生にこんな苦難が来るんだろうかとですね、イエス様が分からなくなり、イエス様の愛が分からなくなり、いろんな人生の困難の中でもう身を引きずって信じられないけど、祈れなくなってるんだけど、信じる者の集まりに集い続けるしかない、そういう中を皆さんも通ってきた。そこでイエス様の愛によって、許しによって、恵みによって、私たちは何度も何度も立ち上がらされてきたのではないかなと思うんですね。イエス様は今日も私たちと出会って、新しく出会い続けてくださるお方です。トマスの固く閉ざされた心をですね、イエス様が通り抜けてくださったように、イエス様はどんなに心閉ざした人の心にも、そして否定する、決して信じないという、そういう人の、今は絶対この人信じないだろうなと思うような人にも、イエス様は出会ってくださるお方です。どんな人にもイエス様はですね出会ってくださることができるお方です。こんなに疑り深い私がですよ、イエス様と出会ったなら、どんな人もイエス様に出会うことができない人は誰もいないと信じています。私たちはですね、今日もう一度、私たちの大切な、ずっとずっと祈り続けているあの人のために、諦めずに、必ずあの人にもイエス様は出会ってくださると信じてですね、私たちは祈り続けるものでありたいと思います。神様には時があるんです。8日後という時がトマスにあったように、それぞれに必ず時があります。今苦しんで葛藤して、困難、イエス様のことが分からなくなって、今ここにいる方がいるかもしれないけど、必ず8日目は来ます。必ずイエス様に出会う時が来ます。ぜひそのことを信じて、信じる者の集まりの中でイエス様を求め続けていただきたいと思うんですね。トマスは復活のイエス様に出会ってですね、私の主、私の神よとですね告白しています。これは礼拝の言葉です。トマスはここでですね、イエス様を自分の神として、主人として、ここで礼拝しています。他の誰かの神じゃない、私のためにこの朝来てくださったイエス様は他の誰かの神じゃない、私の主、私の神だ。そうやってですね、個人的にイエス様と出会っていく経験をですね、トマスはしたわけなんですね。私たちもですね、そうやってイエス様に出会ったと思うんですね。この私の主、私の神よというこの信仰告白はですね、ヨハネの福音書の中で最後に置かれた最高の信仰告白です。最もこの信仰告白がですね、一番クライマックスに来るようにですね、ヨハネの福音書は構成されているんですね。トマスのこの信仰告白に至るためにはですね、葛藤の8日間を通る必要があったんです。最も低くされたトマスが最も引き上げられて、最も素晴らしい信仰告白へと導かれた。私たちもまたですね、そうやってですね、本当に谷間を通らされながらですね、そこでイエス様と共にいてですね、葛藤し苦しみながら、そこを通り抜けるときにですね、イエス様との出会い、イエス様との新たな出会いをですね、私たちは経験していくわけなんですね。葛藤は決して無駄ではありません。葛藤には必ず意味があります。 そして葛藤は私たちをですね、一人で神様の前に導いてくれます。そして真剣に神様に求めるようにですね、他のものを脱ぎ捨てて神様に向き合っていくように私たちを導いてくれる。試練はですね、そうやってですね、私たちを神様の前に立たせてくださるわけなんですね。そしてそこで出会うイエス様はですね、私たちはですね、またイエス様に出会って、私の主、私の神よですね、トマスのように同じ告白にですね、導かれていくわけなんです。8日間の葛藤は決して無駄ではなく、信じる者に変えられていくための大切なプロセスだったんです。なので今もし葛藤している方がいるなら、信じたふりしなくていいんです。分かったような顔しなくていいんです。信じられないならそのままイエス様にぶつけていいんです。神様になんでこんなことがあるんですかとですね、そのままぶつけていいんです。いや、むしろ神様はですね、そのことを願っておられる。あなたが正直に見舞いに出てくること、見舞いにもういろんなものを脱ぎ捨ててですね神様の前に出ることをですね、神様は求めておられる。そしてそうやってすべいろんなものを脱ぎ捨てて神様の前に出ていくときですね、イエス様はですね、よく来たと言ってですね、私たちの傷跡を差し出してくださる。私はあなたを決して見捨てない、見放さない、忘れていない。ここにあなたへの確かな私の愛をここに示してあるんだ。あなたを、私はあなたを愛している。このことは永遠に変わらないよと言ってですね、私たちはその傷跡を持った手でですね、抱きしめてくださる。それがですね、私たちの信じるイエス様だと思うんですね。トマスは葛藤の中でイエス様に再び出会い、信じる者へと変えられました。私たちもですね、今日もう一度イエス様がよみがえられたこと、そしてこの方が今も生きて働かれること、そして私を決して見捨てない、見放さない、命を懸けて愛してくださるこの神の愛が変わらないことを今日もう一度受け取りたいと思います。そして今もし葛藤している人がいるなら、信じたいけど信じられない、そしてこの場所にいることが正直しんどいなと思っている方がいるなら、ぜひこの場所にとどまり続けてほしいと思います。必ず8日目が来るからです。イエス様は必ず出会ってくださいます。面白いことにですね、イエス様の復活を記事を見るとですね、最初に出会ったのはマグダラのマリアでしたね。彼女は一人でイエス様に出会いました。しかし他の箇所を見るとですね、復活のイエス様はいつも信じる者の集まりの中に現れてくださったってことがわかるんですね。この時もそうですし、またガリラヤの湖畔の中時にですね、現れたイエス様もそうでした。聖書はですね、もちろんイエス様はですね、教会だけに働かれるお方ではありませんここでしか働けないお方じゃないんです。この外でも本当に今も全能の力を持ってですね、働いておられます。しかし信じる者の集まりの中に神様はもっと豊かに、そして大胆に働かれるということがですね、聖書には証言されているわけなんです。ですからですね、この復活のイエス様に、イエス様を信じる者の集まりの中にぜひ身を置き続けて、ここで葛藤しながらイエス様に出会っていていただきたい。この集まりから、このキリストの体から離れるのではなくて、この体の中で傷んでいる箇所があったんですよ取りなして補い合うように、私たちはですね、それぞれ弱い部分も含めて、私たちは共にですね、イエス様を見上げていく、そういう群れで、それがそういうルアー教会でありたい、あってほしいなと思うんですね。復活のイエス様は目に見えなくても、そして私たちに感じなくても、イエス様は今も信じる私たちの真ん中に今日もいてくださいます。皆さん信じますか？見えてますか？イエス様いらっしゃいますよ。御言葉は約束してます。信じる者の中に、2人でも3人でも集まると、私の名によって集まるところに 私も共にいます。今日もイエス様はですよ、あの生きて働かれる私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださったイエス様はですね、今日も私たちの真ん中にいてくださいます。アーメンですか。今日もいてくださる私たちには、このイエス様がいつも共にいてくださる。初代教会はですね、そういう生き生きした信仰があったと思うんですよ。今日もイエス様来るかなと今日もイエス様出会えるかなとですねそういうですね、生き生きした本当に今も働かれているイエス様への信仰がですね、あったはずなんです。私たちは今日この信仰をですね、取り戻したい、息を吹き返したい。私たちもまたこの信仰を新たにされてですね、私の主、私の神よと言ってですね、私たちの救い主イエス様をですね、礼拝しながらこれからも共にですね、歩み続けていきたいと思うんですね。イエス様を信じる今、そうやってですね、私の主、私の神よと告白できる私たちの真ん中にもいてくださいますけれども、告白できなくてもイエス様はそのもののそばにも共にいてくださるお方なんですね。私たちは今週1週間また使わされた場所に戻っていきます。しかしその場所でですね、私の主、私の神よと言ってですね、この場所で神様が私に何をしてほしいのか、何をすべきなのか、神様に聞きながらですね、そして礼拝を捧げながら今週1週間も共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日トマスの、トマスとあなたの出会いを一緒に御言葉から見ていきました。私たちもまたトマスのように疑い深くあなたをはねのけ、あなたが分からなくなり、そうやってそういう噂を抱えている私たちですけれども、今日もあなたが私たちの真ん中にいてくださり、信じないものにならないで信じるものになりなさいと、私たちをあなたに信頼する道へと導いてくださっていることを感謝します。あなたが私たちを愛し、私たちを忘れず、私たちを愛してくださっていることを今日もう一度受け取り信じます。あなたが今も働かれていることを、生きておられることを今日もう一度信じます。どうぞ私たちと共にいてください。このルアー教会の真ん中にあなたがいつもいてくださり、この教会を導いてください。一人でも欠けることなく、あなたご自身が共に一人一人をあなたの十字架へと信仰の目を引き上げてください。今特に葛藤し苦しんでいる人がおられるなら、イエス様どうぞ今トマスに出会ってくださったように、また私に出会ってくださったように、その人の心の奥底にあなたが出会ってくださいますように、そしてあなたの十字架を見上げることができますように導いてください。私たちを導いてくださる、あなたが共にいてくださる、あなたが今日も共にいてくださること、心から感謝します。感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アメン。